はい、明けましておめでとうございます、ポポンプグニャラジオですということで、まあ、今年も、よろしくお願いしますということでね、まあ、元旦、まあ、大晦日から元旦にかけてツイキャス、ゆくポポ、くるポポっていうのをやってたんですけども、まあまあ本当に今年もですね、まあ、淡々とっていうかね、やっていきたいなと思ってるんですけども、まあ、やっぱ今年はいろんな方と会ったり、話したりしてですね、まあそういう広がりというか、つながりというか、そういうのになればいいなと、ちょっと思ってます。なったらいいなと思ってますということで、まあ、ちなみに昨日あのヤフーのおみくじを引いたらですね、大吉というか、もう約束された大吉と、もう何もしなくても、なんか願いが叶いますよということで、ね、あんまり何もしませんっていうか、ね、何もしないかもしれませんと。まあ、ただこのおみくじも2回目でそれが出たんでね、それどうなんかなってね、思うんですけども、まあまあね、よろしくお願いします。まあなんか、いやいや、いつも通りくだらん話をするだけなんですけどね。これずっと、ポッドキャストも始めて、もう何年経ったかわかんないですけども、7年ぐらいは経ってるんじゃないのかなと、思うんですけども、まあブログで10年ぐらいやって、まあ、ぐだぐだね。まあまあ、くだらん、ほとんどくだらんことですよ、と。まあ、それもね、それ聞いてくださっててありがとうございますということで、まあ、ちょっとでも楽しんでいただけるように、やっていきたいなと思ってますんで、ね、よろしくお願いします。今、頭下げました。わからへんって言う。いや、まあ、それにしてもね、まあ、本当に、まあ、その、政治についてもですね、まあ、1月解散があると、まあ、今も言われてるんですけども、まあ、どうやらです。どうやらというか、やっぱ1月の解散はないと、やっぱ秋以降になるんじゃないかという観測が、有力になってきてるということでね、まあ、それはわかりませんけどね。まあ、本当に電撃解散で1月20日に解散っていうこともあり得るかなと思うんですけども、やっぱ、伸びたら伸びたでね、これは野党にとってチャンスなんですよと。与党にとってはですね、なんでその、せっかくその、プーチン大統領と会いですね、オバマさんと真珠湾訪問したのにね、安倍さんがね。なぜ解散できないのかと。そこに僕はね、やっぱり、与党の理由があると。で、しかも支持率がね、50%、60% だと、いう高い支持率なのにですね、どうして解散できないのかっていうところに、安倍自民のですね、まあ、弱点というか、それがあると。だからなぜかといえば、もう本当簡単な話で、支持率が、高かろうがですね、いくら外交回ろうがですね、次の選挙で議席が減る可能性が高いというね、もうそれしかないんですよ、理由っていうのはね。なぜかというと、やっぱり野党共闘、まあ、特に民進党、共産党、まあ、特に共産党ですね、共産党がその野党共闘、の体制、その野党共闘路線をやったことによってですね、単純に得票を足せば自民党の議席が減ってしまうと。で、今解散総選挙やったとしても、この安倍政権いくら支持率が高くてもですね、30から40は減るだろうと、自民党は見ていると。だから解散できないというね。3分の2をなくしてしまうと、今衆議院でもね。だから要はその憲法改正ですか、9条改憲をですね、掲げて解散とかっていうのは要できないと。っていうのが、現実というかリアルな あれなんですよね。問題なんですよね。だからやっぱりその野党共闘路線っていうのがですね、いかに、こんだけその民進党もですね、10% 切ってる、まあ共産党だってですね、3% から 5% を行ったり来たりみたいなね。まあもう自民党なんかあっとに 30% 以上ですよ。公明党だって 5%、それでもやっぱり要解散できないっていうのはそういうところなんですよね。だから野党共闘っていうのはいかに、強力なのかということをね、改めて野党支持者の人はですね、実感してほしいなと。解散できないのは野党共闘があるからですよと。まあだから、ほんの解散が秋以降に、まだわかりませんけども、まあ伸びたとして、したらですね、自民党はさらに支持率上がるのかって言ったらそうじゃないと。今年の6月か7月にある、東京都議選、ここで自民党が負けるっていうのもですね、これもほぼ確定していると。それはなぜかといえばですね、都議会の自民党と公明党が連立組んでたのがですね、40年連立組んでたのが、それが解消に至ったと。自公連立が破綻したと。公明党が小池さんに乗り換えたっていうね、そういう理由があるわけで、まあ、そこから言ってもですね、その自民党が負けたと、都議選でね、それを引きずったまま、秋以降に解散できてですね、まあ、議席が増えるのかっていったら、そういうことは、まあ、ほぼないだろうなと。何かが起きない限りね。まあだから、まあ公明党だってですね、都議選では、小池さん支持してですね、まあ国政にあった、自民党入れようかっていうね、その創価学会とかそういう気持ちになれるかと言ったらそれも難しいんじゃないのかなと。ただでさえ去年の参院選ではですね、一人区では、公明党支持者が、野党の方に入れたっていうね、そういう朝日新聞の調査結果っていうのも出てたりとかしてですね、やっぱ公明党が自民党と距離を置きつつあると。で、まあ自民党もですね、安倍さんも特にね、公明党と距離を置いて維新とくっつきたいみたいな。そういう、まあ公明党への牽制かもしれませんけども、まあそういうこともやってると。だから余計に、自民党と公明党の距離が、だんだん離れてるっていうね。ということが徐々に起きてきて、去年の東京都議会での自公連立解消に至ってるっていうね、まあ、そういう部分もあると思うんでね。だからこれは野党にとって、はチャンスなんですよと。それを活かせるかどうかっていうことですよね。まあまあ本当に、もうね、だから、秋にこう伸びたからといってですね、やっぱり今どれだけ頑張れるかっていうね、まあ、そこがね、やっぱまだまだ物足りないなと、野党はね、なんか頑張ってるかもしれませんけども、それがあんまり僕らには伝わってこないなっていうね。だから常に情報発信とか、動画とかね、ツイキャスでもいいですよと、そういう方面にもっと力入れたらいいのになと、いうことをね、まあ、去年もちょっと言ってたんですけど、やっぱ毎日のその情報発信、これがね、僕は、まあ、ネット、特にネットなんかはですね、その、なんて言うんでしょうか、無党派層向けというかですね、やっぱり従来の支持層に向けて、さらに支持を固めるというか、もっと応援してもらうとかね、協力してもらうとかっていう意味でも、すごく大切だと思うんでね。やっぱもうそこをね、まだまだ、野党の人たちは軽く、思ってるというか、議員じゃなくて講演会の人とかね、もっとそういうところに力入れたいんちゃうのかなといつも思ってしまうんですけどね。どうしても選挙近くなった時だけブログとか動画更新して、頑張ってますよっていうアピールするんです。いや、そうじゃないと。日頃からと。日頃からやりなさいよと。まあ、ツイッターとかね、ちょこちょこやってはるみたいなんですけども、ただやっぱりね、もうブログ、ツイッターっていうのはもう当たり前ですから。これあんまりもう、プラスイメージっていうか、もうこれ当たり前だと。だからそこからさらに、他の人に、 なんていうのかな、差をつけるかっていうのが僕は大切だと思うんですけどね。やっぱ毎日、もうしょっちゅう、そのネットでも更新したりとかするっていうね。で、これはまあ本当、まあ心理学的にもですね、まあ単純接触効果とかって言われてね。やっぱりしょっちゅう顔合わせとったらですね、まあ悪い人でもですね、あ、なんか親しみが出てくると。そういうのもありますからね。まあそこをね、狙ってほしいなと思うんですけどね。まだまだね、あれだなと思いますんで。まあまあ、まあこんな感じでしょうかね。またツイキャスも、やれればと思ってますんで。まあ、今年も本当によろしくお願いしますということで。まあ、あさっては、某、方の家で、なんか新年会みたいなのを、なんかやるみたいなんで、まあ、そちらもツイキャスでできればですね、やるかもしれませんということで。まあ、ということで、今日はこの辺で、今年もよろしくお願いします。さようなら。バイバーイ。